改めましてこんにちは、牧内直哉です。ラジオ紙芝居木曽義仲と巴御前の生涯、ここからは小矢部氏の船見幸宏さんをお迎えしてお届けいたします。船見さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
なんと番組今日が最終回だったんですね。
そうですね、
はいはい、船見さんにもいろんな思いがあると思いますが、
なんかちょっと寂しい気がしますね。
そうですか。いや、最終回にふさわしいゲストをですね、はい、今回はリモートでお招きしております。
そうですね、
はい、京都府京都文化博物館学芸員の永村義朝さんです。よろしくお願いします。
永村です、よろしくお願いします、
はい、リモートでお話を伺うということになっております、はい、永村さんは義仲巴御前についてはどのような研究をされているんですか？
はい、主にですね、京都に義仲が入ってくるときにどんな武将が味方したのかですとか、京都だけではなくて近畿地方を義仲がどんな風に支配したのかっていうのが最初の研究テーマでした、はい、でそこから、でさらにですね、やっぱり長野で何してたとか北陸で何してたとか、そういったことにも関心が出まして、まあ幅広く義仲について調べておるところです。
義仲はその歴史上ですね、どんな役割を果たしたというふうにお考えですか？
やっぱ一言で言うと、新しい時代を作る第一歩だったと思いますね。平家を京都から追い出して、でさあ新しい時代っていう時に、でも義仲はでも撃たれてしまうから、その新しい時代を見ることはなかったという、第一歩ですね、
はい、永村さんがですね、義仲、はい、に惹かれたこう要因っていうのはどういうところにあるんですか？
天皇とか院に対して合戦で勝った人ってどんな人だろうっていうことですね、うん、最初の関心は。
そこから興味がこう深まっていったと。
はい、
巴御前も欠かせないこうキャラクターだと思うんですけれども、この人物像についてはどう認識されてます？
思えはね、なかなかつかめないですね。すごく力持ちな人だったんだろうなと思うんですけど、ええ、やっぱり美しいんだろうなと勝手に想像しちゃうんですけどね。
もうこのあたりはね、船見さんもね、はい、常におっしゃってることですからね。
そうですね、はい、平家物語とか、
男前も義仲こそがと。
そうですね、
いうようなことで、はい、我々にとってはですね、義仲はヒーローなんですけれども、今日の人にとっては実際義仲ってどういう存在なんですか？
なかなか評価難しいところで、うん、義仲がやってきて都が一旦むちゃくちゃになったのは事実なんですけれども、はい、ただ義仲はそれを止めようとしてたんですよね、うん、そこがあんまり知られてないのがちょっともったいないというか、かわいそうというか、
はい、
ねえ、
そんな今日でですよ、永村先生は義仲を研究されてですね、肩身はどうですか？
肩身はどうでしょうね。他にやってる人がいないんで、こうやって富山からお話がかかったり、すごい、まあなんか
そうですね、
ライバル競合者がいないというのはいいですね。
あ、なるほど、独占状態。
もう源義経とか、はい、やってる人が他にもいはりますからね。
うんうんうんうんうん。いや、このですね、どうもその全国的にはですね、悪役イメージがね、義仲にあるので、はい、それをこうどうにかして払拭できないかっていうところがあると思うんですけれども、はい、それはどうでしょう？
一つは資料に基づいて義仲がそれを止めようとしてたってことを伝えるっていうことと、それこそ FM 富山さんがそういうのをもう強く発信していかれることが大事なんじゃないでしょうか。
すいません、最終回になってしまいました。申し訳ございません。
でもそういう義仲が悪い乱暴狼藉されたものを処罰してたという資料がどっかにあるわけなんですね。
そうですね、
そういうものをどんどん情報発信していく必要があるということですね。
うん、義仲はどうなんでしょう、こう実際天下を取る可能性っていうのはあったんですか？
なかなか、でも義仲の置かれた立場からするとちょっと難しかったんじゃないかなという気はしますね。
それでも我々は諦めないんですよね。
そうですね、
はい、やっていきますよ。はい、
頑張ってください、
ちょっとあれ大丈夫かな。永村先生にもいろいろと
これからも、
僕も、ね、
力を貸していただかないと。はい、ね、
無力で微力で、
いやとんでもありません。
まあ、ドラマ作るとなったら必ず下級の刑に力を入れて描かなきゃと いうことになるんですけれども、まあ、この火牛の刑のですね真実度としては先生はどんな風に、
まあ、火につけたかとまで言うとちょっと微妙ですよね、
はい、
山とか地形に詳しい人をいろいろ味方につけて、
うん、
山を利用して何かしたのは多分そうなんでしょうけど、はい、本当に火つけてこう走り回らせたかというと、まあ、どうかな
やっぱり研究者はそうなってしまいますか。
でも永村先生、私たち親部市民はですね、火牛の刑はあったと、源平浄水記にちゃんと書いてあるだろうということで、それはもう譲れない一歩一線でございますので、
なんとかこう、あった体でですね、こう研究を進めて証拠を探していくってことはできないですかね。
見つけたらもう真っ先にお伝えします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。よろしくお願いをいたします。これからもですね、いろいろとお世話になっていければと思っております、はい、京都府京都文化博物館ではですね少し先になりますけれども、義仲をちょっと扱った特別展が予定されているということですけれども、
はいはい、4月6日から5月23日によみがえる承久の乱展というのをするんですけれども、その導入部分にほんの少しだけ義仲に関わる資料も展示させてもらいます。
楽しみですね、はい、我々の中ではそれがメインです
ね、ですね、
はい、ありがとうございました。中村先生、はい、短い時間でしたけれどもまたいろいろ勉強させてください。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ございました。
京都府京都文化博物館学芸員中村義知さんにお話を伺いました。
はい、
いや船見さん、
はい、
またこう心強い味方を得てですよ、大河ドラマに進んでいきたいですね。
そうですね、やっぱり専門で研究されてる方の意見をこれからもいろいろ聞いてね、大河ドラマ誘致に結びつけたいなと思っております。
はい、はい、番組がね最終回を迎えてもこの活動は続いていきますんで、
はい、
はい、ラジオ聴きの皆さんの応援も必要ですんで、
はい、
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
船見さん2年間でしたけれども、
はい、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ラジオ紙芝居木曽義仲と巴御前の生涯、最終回いかがだったでしょうか。 FM 富山のホームページから過去の番組を聞くこともできます。トップページにあるポッドキャストをクリックしてラジオ紙芝居木曽義仲と巴御前の生涯をお楽しみください。ラジオなのに紙芝居と最初は驚かれた方もいらっしゃったんではないかと思いますが、その紙芝居の絵もしっかりしたものを作っております。富山県のイラストレーター山崎隆さんのとても楽しい絵がついた紙芝居プログラムが YouTube で視聴可能です。今日の第11話も明日から公開されます。 FM 富山のトップページからラジオ紙芝居のバナーをクリックしてみてください。すでに完結した義仲編を含め全ての回をご覧いただけます。ラジオ紙芝居2年間お付き合いいただきありがとうございました。最初の1年は別の番組でラジオ機構もあり、合わせて勉強しながら楽しむことができました。またこの番組は終わっても紙芝居自体は作りましたので、またいろいろなところでご披露できればなと、また他の皆さんにもですねぜひこの紙芝居を使っていろんなところでこう楽しく学んでいただけたらなというふうに思います。大河ドラマ誘致活動も続きますので、皆様の力を貸してください。よろしくお願いいたします。以上、お相手は牧内直也でした。